加瀬谷浩二です。
中澤正友です。
ちょっと僕は最近本当に、頭がおかしくなるかと思った。
なんだ
ちょっとさ、そこにある袋取ってみ、
これ
そう袋、あ、そう
これか、
このね、僕最近通販したんだよね。
はあはあ、通販、
こういうやつ。
え、
知ってる名前、まあ、ブラトップっていうさ、
はあ、
スポーツブラみたいなものかな、伝え的には。ブラを4つ買うという。
はあ、ん？
ブラを4つ買う、色違いでね。
色違いで
買う。ブラを4つ買うという。
ちょっとごめん、何したいの？どうしたの？
ほんと頭おかしくなるかと思った。
うん、
まあまあ言っちゃえばね、仕事でね、そのタレントの衣装となるものを手配してただけなんだけど、なんかもう自分は何をやっているのかと。
必要だとか頼まれたとかなんかとはいえ、そうね、
何をやっているのかと。まあだって実際さ、通販だからね、いろいろ見たわけよ、通販ページでさ、ブラトップとかで検索してみるわけ、でわーっつって探して、価格帯とか、であと到着日時とかね、いろいろこう調べながらこう手配するわけ、気づいたらさ、あなたにおすすめの商品はがもうさ
そういう女性、ね、
ぐいぐい女性のインナーだから、女性のインナーばかりが私何をやっているんだろうか、で別の通販サイトでは、あのプリーツスカートとかで検索してたから、別の通販サイトではもうなんかコスプレセーラー服とかプリーツスカート、私は何をやってんだろう
僕はね、最初にそのブラトップを見せられて、一番最悪のビジョンを描いてしまったのよ、頭の中。
あ、じゃあその話もしよう。
ないない、
それでね、まあ、結構急ぎで、その衣装の手配をしてたから、衣装関係に詳しい人に、ちょっと可及的速やかに、プリーツスカートをちょっと入手しなきゃいけないんですけど、どこだとやっぱ確実に手に入りますかねって言ったら、ああ、男性ものは難しいですね。でもゴムでいいんだったら GU とかにあるかもって言われて。あ、違う。僕じゃなくて。
まあそうだよね、
着てるやつで、
まあそうだよね、
ああっていう感じ、
そうね、いや普通にさ普通に社会に生きてたらさ、大体個人用じゃん、
ね、必要としている買うんだっていう話ってね、もうなんか自分用だからね基本、
ね、緊急だったらなおのこと、
そうそう、
プレゼントだっていうのだったらゆっくりね、
僕もねちょっと書き方が悪かったなって思った、
その
衣装に詳しい人だから、
な
んかこんなしょうもない質問をするのは申し訳ないなって思ったのね、なんかこれどこで買えますかとかさ、なんか自分で調べろよっても思われるじゃん、だけどちょっと急いでたから、いや大変お恥ずかしい相談なんですが、可及的速やかにプリーツスカートを手に入れなくていかなくてっていう話をしたら、向こうもあ、人に言えない恥ずかしい話ね、本当に思ってらしくて、いろいろもうとっちらかっちゃって、ああすいません、ああとかつって、女性もんだったら島村にあるんじゃないですかとか言う、ああなるほど島村、ああなるほどなるほどとか、そんなはちゃめちゃな日々、あ、これ配信してる時はもう住んでると思うんだけどね。
ああそうなんだ。
そう、あの先日ハロペリドールっていう僕が、マネジメントをして見ている子たちが新衣装をお披露目したりして、で新曲もお披露目したりしてとかっていう、ちょっとこう勝負をかけたイベントがねありまして、まあそんなこんな裏ではもう僕がなんか男としての大切な何かをおなくしちゃったかもしれないみたいなそういう生活をしながらやっておりますよ、楽しい日々を過ごしております。
よかった、本当最悪のビジョンじゃなくてよかった。
もういやいやいや、大丈夫、そこは大丈夫、僕はもうぎっちり男性だから表現がよくわからない、
よくわかんない
、ごまかすようにそろそろ参りましょう。プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり、 も割といろんなこと経験して恥ずかしさみたいのを結構克服してきた気がする。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。舞台とかあと着ぐるみとか着てるとこういろんなところで半裸になるっていうことに なんだろうねこう恥じらいがなくなってしまうところがあって、時々声優の現場で困ることがあります。中澤雅人です。
わかるわかるよ。
衣装替えの時とかね。
わかるわかる。
声優の現場での、うん、
なんかどうもね
イベントとかのね、
うん、なんかバーって脱ぎ始めて、うん、あれ視線あーすいませんみたいな、ああこういうところで着替えないねみたいな、なんか変な空気になる。
朗読劇 のイベントの時とかねあったりして、
あ
ちょっとって言われたんだけど、ああそうかそうかってなる。
よくある話ですよ、
まあ、ね、うん、はい。この番組は中澤雅人と粕谷浩二が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
それでは今回は早速メッセージ紹介してまいりましょう。
お願いします。
さくらさんからです。
ありがとうございます。
粕谷さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
私事ですが、はい、先日とあることに気づきました。
ん、なんだ。
夏物冬物の洋服はそれなりにあるのに、
うんうん、
秋物がほとんどないのです。
おお。
今月は何かとイベント続きなので急いで大量に秋物を購入しました。
うんうん。
お二人とも私服がいつもおしゃれだなと思って拝見しているのですが、
そんなことないよ。
洋服選びのポイントやこだわりはありますか？また最近買ったものお気に入りのアイテムなどあれば教えていただけると嬉しいですということで。
ああ、なるほどね。
いやちょっと読んだ時に僕がヘラヘラしてしまったんです
うんうん、
私全然おしゃれじゃないからさ。
いやそれはね僕もそうだよ、
うんうん、もう僕のじゃあ洋服選びのポイントやこだわりを教えようか。
はいはいはい。なんぞ。
シンプルで丈夫なユニクロ。
わかる。わかる。
僕ね、なんかロゴとか、まあ、デザイン文字とか、うん、または柄とかが入ってるのが本当自分が着る分には好きじゃないわけですよ。
はいはいはい、
もう全然無地がいい。無地。うん、でしかもなんか凝った変わった作りとかじゃなくていい。
うんうんうんうん。
あ、僕の自撮り写メとかをツイッターとかでちょいちょい見てる方はご存知の通り、僕9割9分このボタンシャツだからね。
そうだね。うん。
9割9分ボタンシャツ、長袖。で、まあ色が違うくらいで、うん、特別変わったものはなしという。
でも服選びね、やっぱり基本的には自分に似合うかどうか。
それだね。まあまあ本当にこだわり、
ちゃん
こだわりポイントは特に、うん、その僕の場合は見た目が日本人とは違うので、本当自分が着てるとどういう風に見えるかっていうのが結構こだわりポイントだね。
うん、あともうね、店員さんにちゃんと聞く。
ああ、うん、
こうしたいと思ってるんですけれども、ちゃんと言ってください。ちゃんと似合ってるか言ってください。
うん、
これ
お世辞いらないいらない。
お世辞いらない。僕の自分の仕事に関係するんで、ちゃんと合ってるものを選んでくださいって言ったりする。
そうだね。うん、なんかこう客観視は大事だよね、
うん、
僕らは本当そう人に見られるっていうのを意識して毎日生きてるから、
うん、
なんか自分が超着たいって思うものよりは、うん、自分が着ているとどう見られるっていう選び方が結構あるね、うん
うん、あとは最近ねその現場とかでこう結構興味をそそられる服を着てくれる、
うん、
着てくる子がいるから、
いやちょっとおっぱいが出てるとか
そういうこと。いやそういうんじゃなくって
あの興味そそられるってそういう意味じゃないのか、
うん、なんかちょっと可愛かったりとか、
ああチラッと太ももが見える、うん、ああ可愛いとかそういうこと
じゃなくて、
あじゃなくて、
あの男性が男性の声優が着てくる服で興味が持てるもの、
わ、
うんうん、
かるよ
だってそっちに持ってくんだもん。いやいいんだけど、まあだから
ボケ倒し放題、うん、
だからそれでその仲間とかが着てくる服見て、あそれいいね、それどこで買ったのって聞いたりしたり、ブランドとか尋ねたりとかして、
うんうんうん、
あとなんかこう、ね、かわいい猫がプリントされてるシャツとか見つけて、
あ
これちょっと失礼なんだけど女性が着てたんだけども、うん、わーそれかわいい、今日何それかわいいねって言って 言うじゃん、その後そのシャツどこで買ったのって言って、あ、違う、自分が褒められたんじゃないんだってこう言われたことがあって周りの人にな
んか残酷ねそれ、
中澤くんって言われて、ごめんごめんごめん、そうじゃない、合わせて合わせて可愛いですって、なんかもう後から足せば足すほどね、
もうダメだよ、うん、
もうダメだよ、うん、難しいね、
あ
何の話だったか、
でも本当その人の服を見てもやっぱその人に似合ってるから魅力的に感じるからね、だから
そうそうそうそう、
もう本当客観視ですよ、
でもだからそうそう、だからそのでその人が着てて可愛いものをじゃあ自分が着て似合うかどうかも考えるし、
うん、
でそう考えるとまずその人が着て可愛いなって思ったらすごい興味が出てくるのよ、
うんうん、
だから僕は間違ってないはず
何を勉強しようとして
る、
まあそういうことだよね、ファッションモデルってそういうことですよ、
うん、
あ着てて素敵って思ってもらうという仕事をしているのがファッションモデル、
確かにそうだよね、
うん、まあそんな感じですよ、僕ら結構、うん、やんやんやんや個人的に考えながら洋服を選んでますけど、
うん、
もう一つメッセージがあるので読んでいきますね、
はい、
おもち大明神さんからです、
ありがとうございます、
はじめまして、
はじめまして、
いつも楽しく拝聴しております、
ありがとうございます、
突然ですが私は第一印象がおとなしく見えるらしく、
うん、
好きな音楽を聞かれてロックやフェビメタル系好きというととても驚かれます、うん、
おー、
うん、
うん、
お二人には実は〇〇なんですとか似合わないって言われるけどこれが好きというものはありますか？
ああ、はいはいはいはい、
まだポッドキャスト全部聞けてないので同じ質問がすでに出ていたらすみません、
別にあ、じゃあひとまずそっからね、別に全部無理に聞かなくていいんですよ、
全部ってね、
うん、義務じゃない、
もう9年もやってっから、
そう
だ、もう本当ね、全部を聞くとかはまあいいんだよ、いいんだ、いい、い
や、あの、ね、
趣味だから別に、
そうそうそうそう、あなたには
ないけども、
そう、皆さんには聞く権利がある聞く権利がある
いいよ、だってそれいつでもどの回も聞けるようにずっとこういうアーカイブが残してるわけだから、まあまあいいんだ、聞いて、うん、いいんだ、
ね、うん、いいんだけど、だ義務じゃないからね、
うん、
だし別に質問が重複してもほら、だって9年前に言ったことと今言うことって違うじゃん。それこそさっきの質問じゃないけどさ、服だってさ、
そう
選ぶ服だって、9年前は、僕だって、あの、ジーンズメイトとか使って、うん、しょっちゅう使ってたから、うん。
あと、とても個性的だったからね。
そうね。なんか変なのあったら買うみたいな感じなやつだったから。
うん、そうだよ。だって9年もあったらね、うん、僕のコントもね、
うん、
コントドラマ、オーディオドラマ、
うん、
似たようなものあるよ。
そうね、
あれこの感じ前やんなかったみたいな、
うん、
あったりするからね、
そんなもんですよ、
そうだから いいんだ
いいんですよ、
仮に同じ質問があったとしても僕らも覚えてないかもしれないし、もういいんだ、いいんだ、いいんだ、
でなんだっけ、
実は〇〇なんですとか意外と思われる〇〇が好きみたいな、
はいはいはいはい、
あ、僕ねあれだな、いや、みんな本当は全然気づいてないかもしれないけど、
うん、
いや本当に僕はドエロだよ、これ知らないと思うけどね、
まあ、
うん、
本当に深いところまでは知らないっつうか、知りたくないっつうか、
そういやもうこの際だから知って、
いや何どこまで聞かれ、いやいやいやで放送できないよ多分、
いやだから結局、うん、いつも僕は、うん、その200ある自分のエロの中から、うん、10ぐらいの人に話せる笑えるエロを出してるぐらい、
氷山の一角なんだね、
そう、うん、僕
はもうほぼポコッと表に出てるのは言ってもいいものなんだよね、
そう、うん、言ってもいいと僕のだからふるいにかけてね、
うんうん、
ちゃんと選別したやつだから、
うんうん、
本当のところも大変だよ、
うん、
今回これ違った？
いいと思うよ、
うん、僕はいつかどっかでちゃんとみんなに伝えておきたいと思って、
うんうんうん
うん、
それで言うんだったらね、
うん、
僕もむっつりスケベだと思うし、
あ、それは意外に思われるかもしれない、
多分むっつりですよ僕は、うん、でも時々なんか
出さないよね、
出さない 出さない、
まあ、出さないよね。まあ普通は出さない。
そう出さないけど、うん、なんかの折にそう青いカイトにあの頭おかしい変態じゃないかって言われて、うん、それそこを平気で言うんだみたいなのを言われて、うん、っていうのはあったな。全然締まらないトークになっちゃったけど、
もうほんと締まりが良くない。
そう。
うん。
あと僕ほんと、あ、いや、このポッドキャストを聞いてる人は知ってると思う。
はあ。
でも一般的にはあんまり言われないんだけど、
うん、
あのトークが下手。
あー、あるあるあるある。うん、いやそれこそまだ全て聞いていない。
うん。
人だったら、うん、って思うかもしれないね。
すごいよ、うん、本当。
うん、
本当あの全然興味持ってもらいたくないんだけれども、昔のトークとか見ると、まあ、それこそさ、ちょっと前に映像でやってたトーク番組があったんだけどね。うん、たった2回で、
ああ
たった2回で空中分解しちゃったんだけど、あれの時とかも。もうぐしゃぐしゃ
よせやい、その暗い話すんなよ。暗い明るくやっていこうよ。
こんな僕なんですけれども、やっぱラジオもやらせてもらったりとかさ、なんかゲストとかやらせてもらったりとかさ、
うんうんうん、
ちょいちょいトークする機会とかいただいたりとかさ、
うんうんうん、
あるんだけれども、
うん、
もうなんかほんともうちょっと上手くなりたいなと思いつつもね、
うん、
何の話だっけ。
知らんわ。いや、自分でそっちに
行ってさ。あと意外な話でさ。意外な話。
あ、でもその流れで言うと、僕はこんな感じで話してますけど、うん、意外と、ものすごい性格暗い。
そう、これはね、うん、皆さんその片鱗はなんとなく見えてる気がするんだけどね。ドラマの。
まあ、あと、コラムとかでね、最近はもう露骨に、もう見せてもいいよ、と思って出してるけど。で、あと、昔は本当ポッドキャストのトークでも結構出してたけど、最近はね、それも、その人様に、暗いっていうのを見せてもちょっと笑いにならないっていうのを反省して、もうここ数年はね、暗い話を笑い飛ばすっていう次のステージに上がってるから、バレないように、バレてないといいなって思ってるけど、割ともう結構ドロッドロ
ス。でもさ、まあ、さっきまで自分で言っといてあれだけどさ、あの暗い話をしてもさ、別にすぐに解決するわけじゃないからさ、
うん、
もうなんか糸口が見えるまで明るくするしかないじゃないって思う時はある。
そう、
うん、
そんな感じですよ、うん、今回の同時配信ドラマもまあそんな感じですけどね、う
ん、だしなんか自分で動いてなんとかなんだったら暗くなる必要ないし、
うん、
時期を待たなきゃいけなかったり、まあ、関係人との関係で相手がいる場合は相手の動きを待たなきゃいけないことに対して暗くなってもしょうがないっていうのはあると思うから、
うん、
うん、別にね明るくやってこうよってなるけどさ、
うん、
もう一個ちょっと意外な話していい？
なんだよ、うん、
あの僕日本酒が好きです。お
それね、
うん、
いや仮に日本酒が好きなのを知らない人が聞いても、
うん、
まあまあ意外じゃないと思う。
そうか、
結構イメージに合う。
あ、本当？
うん、
なんかあでも、ね、人によって違うんだよ本当。
この話だから長いんだよさっきから。
あ、そっか。
ずっと見てるだろこのストップウォッチをよ。
見てる見てる、僕も自分で見てるんだけども。
A パートだぞこれ。
長えな。
まあそんな感じ、
うん。
まあ、僕らもねいろいろ表に出す用の、まあ、洋服もそうだしね、喋りもそうなんだけど、いろいろ皆さんに見せる用を着飾ってはいるけどね、
うん、
意外なところもいっぱいあるよ。
そうだね、
そこは内緒のままこれからも行くから、
うん、
チラッと見えちゃった時にムフフって思ってもらえればいいと思います。では一旦お知らせいきます。どうも粕谷浩二だよ。ツイッターフォローしてくれてる？してくれてないの？してよ、たまに面白いよ、しょっちゅうつぶやいてるよ。じゃあブログは見てくれてる？かすや .net だよ。あんまり更新してないよ、でも割と大切にしてるよ。 加瀬谷浩二、これからも頑張るよ。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりをお送りしております。
結構前の話なんですけどね。
ふえ。
10月の、頭にですね、劇団、ワーブラというところが、4月の魚という作品を、舞台で上演しまして、この4月の魚っていう作品は、僕もいくつか関わりのあるターセエンターテインメントさんの、作品の、フリーゲーム版で4月の魚、まあ、同タイトルの作品があって、うん、それを舞台化したやつなんですよ、
うんうん、
でそれを、まあ、僕、ずっとなんかその話が割と、ワンシチュエーションモノコメディというか、うん、まあ、一つの洋館を舞台に繰り広げられるドタバタなんだけれども、う
ん、ごめんね、
ん
一回処理しとこうかな、うん、僕はもう洋館って聞くたびになんか芋洋館栗洋館みたいなやりたくなるやりたくなるたちだから、うん、ムフって言っちゃってごめんね、うん、ムフって言っちゃったけど、
そのムフなのね、
一つの洋館を繰り広げる、あれ
洋館で繰り広げられる、
そうそうね、そうそうそうそういう言葉遊びばっかり考えちゃう、
栗洋館じゃねえ、
うん、
で繰り広げられる、うん、まあ、コメディを、
うん、
舞台化したやつだったんだけども、うんうん、まあ、学生さんたちの大学生の劇団なのよ、ああ、このワーブラっていうのが。でもなんだかんだでもう25回やってるから、こう代替わりしつつもずっとやってるんだろうなっていうのが見えるんだけれども、ね、それがね、まあ見に行って、実はそんなにものすごく期待していたわけじゃないですよ、
はあは
あ、まあ普通に面白い作品を舞台として見に行ける楽しみみたいなものがあって、それ見に行ったんだけれども、これが思いのほか役者の芝居が面白くて、すごく素直に4月の魚っていう作品を表現してて、キャラクターの表現も生き生きしてて、すっごい面白かったんですよ。なんか感激しちゃって、
感激してたら感激しちゃって、
そうそう、感
激、
僕ね、なんか心を動かされちゃって
胃の下
なんかこう素直に一つの作品を舞台として表現することの なんていうのかな面白さ、面白み、
うん
うん、っていうのを久々に感じることができて、
うん、
まあ、そしたらその自分が学生の頃のこととかもいろいろこうフィードバックして、
うん、
ちょっと懐かし嬉しくなっちゃって、
うんうん、
なんかすごいテンション上がって、
うん、
学生の32の、
うん、
結構なやつが学生にすっごい面白かった、すごいよかったってテンション高く絡んでってね、
うん、ああおじさんうるせえおじさんうるせえって思われてたかもしんないけどね、
うん、でもなんかなんだろうね、ああいう感じに本当に素直にやる、素直に演じるっていうことのこうなんだろう、素晴らしさみたいなものを本当に感じられたんで、行ってよかったなって思ってる、
うん、あるよね、うん、なんかまっすぐやるっていうのもいいよねっていうのあるね、
そうね、
うん、
やっぱその同じようなことはできないなとはもう自分で分かってるのよ、
うん
うん、あ、まあやるにしてもこう本当にそういうことができるステージを作っていかないといけないなって思うし、
うん、
でもやっぱ自分が出て出演して、自分のことを作品を、
うん、
を見に来てくれる人がいる以上は、でそれがお金を払っていただいて見に来てくださる以上は、やせねばならぬことみたいなものをやっぱ感じるし、
うんうん、
その磨き上げなきゃいけないなって思ってやるしっていうのがあるから、うん、だから こう彼らと同じように全く同じように舞台を作るっていうことは多分大変なんだろうなって今は思う、
うん、
でも自分もかつてそういうことやってたんだなって思うのよ。高校時代とか、
うん、
大学入りたての頃とか、
うん、
で考えるとやっぱその時の純粋にみんなと楽しんでやろう、
うん、
ただみんなと楽しんでやった結果みんなにも楽しんでもらえるものになったっていう素直な構図、
うん、
って言えばいいのかな、
うん、
っていうのの感動はあったかな。なんかだんだん言ってることがわけわかんなくなったんだけど、まあ、とにかく面白かったの。うん、
そんなまとめ方すると頭とケツだけつまんでとにかく面白かったので済ませちゃうぞ。
うん、それでもいいかもしれない。
ダメだよ、せっかく大事な話したのに。
うん、
まあでもね、行ったり来たりは結構する気がする、僕は感覚として、うん、でもポッドキャストが本当にずっとやり続けている唯一のものに近いもので結構存在してて、うん、僕はね、まあ本当にこれで喋りというものをかなりいろいろ試して変えてきたんだよね。
うん、
で結局当時もこれを実現したいって思いながらやり方がわからなくてどうしようもないことが、
うん、
最近このできるようになってるなって感じるんですよ。
うんうんうん、
まあ、言ったら居酒屋で喋っているようなラフな感覚で、
うん、
とにかく目の前のやつを笑わす、もしくは目の前の人と一緒に笑ってガッハッハッハッ、あ楽しかったで終わる番組みたいのをやりたいと思って当時はできなかったけど、多分すごく一周して今はそのシンプルなところに立ち返ってる気がするのね。
うんうんうん、
だからなんかね、その瞬間のベストだと思うよね。
うん、
うん、
そうね、
そう、その瞬間にできること全部全力でやるっていう感じで、彼らが持ってるまっすぐさは多分今持っているとても貴重なまっすぐさ、うん、だから思う存分まっすぐにやった方がいいなって思うしね。
でもそういう意味では本当今でもまっすぐやれることはやりたいなと思うし、
うんうん、あ、真面目なまとめになってしまった。笑い飛ばそうと思ってんだけどな、いい話すぎて、うん、茶化してる場合じゃなくなった。
ひとまず前半のぐたぐたで多分呆れるほどになってると思うので、これぐらいで帳尻合わさせてくれよ。
いやいや、前半のグダグダ超切っちゃってるはずだから。もうバランス、中澤さん、ラジオとかね、この収録もののバランスってね、シンプルじゃないんだよ。もう、うん、出来上がりをイメージしてやっていかなきゃいけないわけだから、
うんうん、
でもう今後半ではこんなトーンでいったから、
うん、
まあ、久々にこのトーンのまま終わっていこう。
お、
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は11月1日日曜日です。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などをお待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など随時更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
お、次の回で丸9年じゃないか。丸9年やってて、
丸
9、未だにトークについて自信がないというか、カスヤみたいにいろいろ試そうなんて余裕はないです。中澤正智と、
もうちょっと急に振り返るんじゃねえよ勝手に。丸9年を迎える前に僕は10月24日の自分のイベントでいろんな集大成を見せるよ。みんなよろしくね。アルビノエンターテイナーカスヤ浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。